こんにちは。今日はコーダ愛の歌をお話します。2021年のサンダンス映画祭で評判を取り、 Apple TV が権利を2500万ドルで買ったことが話題となりました。本年度2022年のアカデミー賞では作品賞、脚色賞、助演男優賞にノミネートされています。監督脚本シアン・ヘダー、原作は2014年のフランス映画エールで、そのアメリカでのリメイクです。キャストは主役のルビエを演じるのがエミリア・ジョーンズ、お母さんをマーリー・マトリン、彼女は1986年愛は静けさの中にでオスカーの主演女優賞を受賞しています。お父さん役はトロイ・コッツァー。今回彼はオスカーの助演男優賞にノミネートです。お兄さんをダニエル・デュラント。この家族役3人は本当に耳が聞こえない人たちです。ルビーの彼氏になるマイルズの役がフェルディア・ウォルシュ・ピーロ。音楽の先生がエウヘニオ・デルベスです。コーダ、Children of Deaf Adult、CODA とは、耳が聞こえない親を持つ、聞こえる子供のことです。1980年代にアメリカで生まれた新しい言葉です。プロットは、マサチューセッツ州の小さな漁村で漁師をしている一家で、唯一耳が聞こえるのが主人公のルビーで、毎朝夜が明ける前に起きて漁を手伝ってから学校へ行くという毎日を送っています。彼女は新学期に自分が密かに思っているマイルスと同じ合唱部へ入りたいと思い入部します。そこで顧問の先生がルビーの才能に気づき、バークリー音楽大学への進学を進めます。ですが、家族はルビーがいなくなると生活が困ること、耳が聞こえないため彼女の才能を理解できずに反対するというものです。この映画が良いのは、主人公は悲痛な状況に置かれているのに、コミカルな映画にまとまっているところです。下ネタも満載で、大笑いして、最後は感動します。あまり小さいお子さんにはお勧めしませんが、ある程度の年齢の人たちには見てもらいたい映画です。その理由は、この映画を通して耳が不自由な人たちの生活がちょっとわかるからです。彼らも僕らと何ら変わらない生活をしているというのがわかると思います。夫婦生活も満喫して、子供たちとも笑い合い、助け合って生きている。だけど、子供と親のぶつかり合いも普通にある。それは、耳が聞こえる我々も、親子喧嘩はするし、夫婦喧嘩もします。社会生活を送る中で、困難のこともある。それは誰しも同じことなのです。何ら変わりがない。それを疑似体験できると思うんです。高校のコンサートでルビーが綺麗な声で歌っても、それが聞こえない家族。歌が終わっても、それがわからないシーンは、親の立場として辛さがわかるし、そのお父さんの行動も親として気持ちがわかります。これは今年見て損はない映画の一本と思います。そして僕はこの映画を見て、古い映画を思い出しました。同じ耳が聞こえない主人公の映画です。それは1968年の愛すれど心寂しくです。 その愛すれど心寂しくは、僕が高校生の時にテレビの日曜洋画劇場で見ました。主人公が耳が聞こえない男性で、その辛い展開がずっと心に残っていました。幸い数年前に CS で当時と同じ吹き替え版が放送されたので、録画して数十年ぶりに見ました。現代は The Heart is a Lonely Hunter、カーソン・マッカラーズの原作をトーマス・C・ライアンが脚色。監督はロバート・エリス・ミラーです。あまり聞かない名前の監督作品ですが、これは隠れた名品です。主役のアラン・アーキンはアカデミー賞主演男優賞ノミネート。共演のソンドラ・ロックは助演女優賞にノミネートされました。ソンドラ・ロックはこれが映画デビュー作品。その後の彼女はアウトローやガントレットでクリント・イーストウッドと共演し、私生活でも12年間一緒でした。この時のソンドラ・ロックは家庭の経済的な理由で音楽家になる夢を諦めざるを得ないティーンエイジャー役で、そのスレンダーな体でブルーのシャツを着た姿が印象的でした。プロットはソンドラ・ロックの家はお父さんが病気で働けなくなり、彼女の部屋を貸し出すことになります。そこへ入居してくるのが耳の聞こえないアラン・アーキンで、最初ソンドラ・ロックは嫌がっていますが、やがて理解し合うというものです。その二人をつなぐのは音楽です。音楽が好きなソンドラ・ロックのためにアラン・アーキンはモーツァルトのレコードを買ってきて聴くふりをします。そして彼女と一緒に楽しそうにオーケストラのタクトを振る仕草をします。ですがレコードが終わっても彼は気がつかないんです。それはとても悲しいシーンでした。耳が聞こえない主人公の映画を初めて見た僕は、そこで聞こえないとはこういうことなのかと実感しました。このレコードを使った演出はすごいなと思ったのです。アラン・アーキン扮する主人公は天使のような人で、自分の関わった人にもよくしてあげます。差別を受け、白人を嫌う黒人の医者の心も溶かし、酒に溺れ落ちぶれた見知らぬ男にもよくしてあげます。部屋を借りたのも、耳の聞こえない親友が精神病院に入ったから、少しでも近くにいてやろうと思ったからです。ですが、彼は孤独でした。ソンドラ・ロックも孤独でした。彼女は彼によって癒されます。ですが、若い彼女は彼を癒すことはありませんでした。映画は悲劇的な終わり方をします。ですが、この主人公のことだけはずっと心に残るような余韻を残します。コーダ、愛の歌を見て、その音楽の使い方がこの作品に似てるなと思ったので思い出したのです。人は誰しも心に残ってる自分だけの名作があると思います。この映画は僕にとってそんな名作の一本なのです。てなことで、また。